本日の演目につきましての解説、もうすっかりこの大宮滝井ではおなじみでございます。そして大いなる楽しみの一つもございます。この先生のお話を伺って、何か以前は遠い存在だった能が身近に感じられる、そんな嬉しさ楽しさが伺えるようでございますね。ご紹介いたしましょう。武蔵野大学名誉教授松田昭蔵様にお願い申し上げます。松田先生、よろしくどうぞ。
毎年のご案内役でございます。最初に沖縄の数体が神様に捧げられるのがこの大宮滝井能の一つの大きな主張だと思いますが、今年の NHK の教育テレビの能狂言入門講座は、コンパル安明さん、今日してお歌になりましたコンパル安明さんの沖縄の話でありまして、2回目3回目の再放送がございますので、どうかインプットしておいていただきたいと思います。さて、昨日この舞台で夜帽子が上演されました。皆様にお伺いいたしますというか、ご記憶でございましょうか、黒澤明監督の、最後の大作と言われる乱、乱れると書きました乱ですね、あれのラストシーンでですね、盲目の少年が夕焼けの焼け落ちた城の石垣の上に佇んでいる、これはもう能の夜帽子のそのままの応用でございまして、この時に起用されたのがまだ高校生だった野村萬斎さんです。萬斎さんから直接聞いたんですけれども、そのシーンを撮るのにですね、黒澤監督というのは自分の気に入る雲が出るまでずっと待ってるんだそうで、それだけの手間暇をかけたらしいんですけれども、実はこの蘭の能装束、能の装束に非常に似たデザインをされた、でそれをいろんな着付けとか、それからあるいはピーターの役の演技指導をされたのが、これから隅田川を回れる本田光弘さんでありまして、なんか25回ぐらい現場に、詰めておられたということであります。今年が黒澤明監督生誕100年祭ということで、この10月には、大石沢の御曽木神社でゆかりのお能をいたしますけれども、黒澤監督が大変に心酔していた能の名人というのが、あの大万三郎と言われた先々代の梅若万三郎、それから14世の北六平太、それと桜間金太郎、後に九仙と名乗られますけれども、この桜間金太郎先生と私も習っておりましたので先生と申し上げますが、ちょうど今日の本田さんのお父様のまた先生にあたる方でありまして、そしてこの隅田川のお能のですね、これは世阿弥の息子の元政という人が作ったとされておりますが、その時からこの少年の亡霊を舞台に出すか出さないかが親子の論争だったようでございます。世阿弥はこれは母親の幻影の中に現れているこの幻だから小方出さない方がいい、ところが作者の元政はこれは小方を出さないと絶対できないという意見の違いがありまして、してみて良きにつくべし、つまりやってみてですね、いい方を取ろうじゃないかということになったことが、記録に残っておりますけれども、その小方を出さない演出を初めてされたのがその桜間金太郎先生だったんです。でその大正のもう終わり頃だったと思いますが、細川家の能舞台で、これは皆様のお手元のパンフレットにも書きましたけれども、芥川龍之介がコンパル界の隅田川という素晴らしいエッセイを書いておりますので、ぜひ図書館でご覧いただきたいんですけれども、その演技が非常に素晴らしかった。 ということを書いた後にですね、芥川はこんなことを言っております。あの皮肉屋のイギリスの劇作家であるバーナード・ショーはこういうことを言っている。このバーナード・ショーも来日したときに佐久間金太郎先生が巴の能をお見せしたんですけれども、大変皮肉な方で、大女優がですね、ぜひ結婚したい、私のような素晴らしい肉体を持ちですね、あなたのような素晴らしい頭脳を持った子供が生まれたらどんなにいいでしょうって言ったら、あなたの粗末な頭脳と私の、ね、肉体を持った子供が生まれたらどうすると言って断ったという劇作家ですけれども彼が言うにはバイロイトのバグナーのオペラを鑑賞するには寝転んだなり耳だけ開けて限ると言っている。ところがそういう忠告を必要とするのは遠い西洋の野蛮国であって、日本の観客はそんなことは言われなくてはみんな知ってる。その日の脳の観客は舞台本を見たままめったに舞台などは眺めなかった。こういう皮肉なことを書いております。つまり当時は本当に舞台を習っているお弟子さんたちだけが舞台の稽古のために赤い味噌を持って印をつけていた。それがどうでしょうか、このような市民の方々にもう能が演劇として楽しんでいただける時代が来て、本当に今の能役者の方々は幸せな時代に生きていると思います。今日も、本田さんは、小方なしの隅田川をなさるということで、これはまたまた難しい演技だろうと思います。隅田川のお能はたった一人の子供をですね、人影にさらわれてその後を慕って都から遠く武蔵の国までやってきて、で隅田川を渡るわけですけれども、ですから舞台は最初からその少年の墓は出されておりますけれども、隅田川のつまり京都寄りとですね、隅田川の上とこちら側ということになりますけれども、その船の中で船頭の語る物語で、1年前に自分の子供が病気のためにその川岸で亡くなったということを聞いて、その墓の前に連れて行かれて、もうこの土を返してもう一度我が子の姿を見せてくださいと言って非常に興奮いたしますけれども、その後は冷たい現実があるばかりです。人々の途絶える念仏の声の中に南無阿弥陀仏という少年の声が混じって、そうすると少年の亡霊が現れて二人は抱き合おうとするのですけれども、また幻が消えてしまって、ただ泣き濡れた母の姿だけが朝の光の中に残るという非常に悲しいけれどもすごくも美しい。ですからこの能はいかに悲しみがいかに美しいかということを実証するかのようなのではなかろうかと思います。昨日の、夜星でもそうですけれども、こういう非常に内面的な演技を代理する能というのが、こういう多機能で上演されるというのも本当に観客の皆様方の水準というものが非常に高いために、こういう曲目が選ばれうるのではなかろうかと思っております。能にはこのような、悲劇的な曲目も非常に多いのですけれども、一方ではめでたさということも大きな柱です。お相撲も明日は千秋楽でしょうか。あとこの千秋楽という言葉もお堂から出た言葉で、今日のような症状のようなめでたいお能で終わればいいんですけれども、普通の例えば地獄の物語とかですね、怨念の物語で終わっちゃいけなかったんです、昔は。で最後にこういうめでたいお能をして今日は一日めでたく終わりました。ところが非常に時間の制約もありますから、千秋楽は民を撫で万歳楽には命を延ぶという、高砂の最後の歌いだけを歌い添えるという習慣がありまして、それから最後の日のことを千秋楽というようになったそうです。 まあ、お堂にはそのように、あのお堂にはって言いますか、我々使っている言葉の中でお堂から出た言葉は、例えばあの般若の表がありますね。あれは女性の悲しみ、恨みの表現ですけれども、あの角を出す、で、あの嫉妬することを角を出すというのも、あの、能面の般若から来た言葉だと広辞苑には書いてありますし、それからこれは古い古い歴史だがもう今までつながってるんですけれども、奈良の、春日若宮の御祭りで、神様が別荘まで降りてこられるわけですね。その周りを大地というオフリミットの、あのこういうあのだと思います、あの姿で囲まれている、それをコンパル太夫ですね、今日の今ですとコンパル康明さんが、昔ですとあの刀で切ったらしいんですけれども、今はなんか扇で型をなさるだけだと伺いましたけれども、それを切りますとみんなが中に入れるようになる。つまり拉致、入ってはいけない、拉致が開くという言葉もそこから出たとかですね、あるいはあの完全寄りって言いますね、小寄りのこと、あれも昔、まあ、将軍だか誰かが、あの烏帽子の紐が切れた時にですね、観世太夫がすぐにあの和紙を寄ってですね、あのそれを補修したというので観世寄りという名前がやってた、まあ、そういうふうに、まあ、あの日常の中にも能の言葉が残っておりますが、さて今日の、まあ、症状はこれは本当に短くてバレエ的な楽しい能です、本当にお酒の好きな、まあ、水の妖精ですね。もう真っ赤な装束で赤い顔の表をかけまして、そしてお酒を飲んで楽しいという、あの祝福の能でございます。で今日はあの宝生流でこの症状が回れますけれども、宝生流という流儀は非常に地味なというか内向的なというか、非常に精神性のを重く考える流儀でありまして、ところがそういう抑えた演技の中から、今日の藤井正幸さんのその抑えた演技の中からにおいやかなものがいかに流れ出すかということがまた一つの期待でありまして、本当に楽しくて美しくて明るくて、あのめでたいお能で今日の滝能を終えることになります。